創世記の21章の8節から13節をお読みいたします。その子は育って血離れをした。アブラハムはイサクの血離れの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。このハシタメをその子と一緒に追い出してください。このハシタメの子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのハシタメのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。しかしハシタメの子も私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。続いて詩編86編1節から5節です。主よ、あなたの耳を傾けて私に答えてください。私は悩み、そして貧しいのです。私の魂を守ってください。私は神を恐れるものです。我が神よ、どうかあなたに信頼するあなたのしもべを救ってください。主よ、私を憐れんでください。私は一日中あなたに呼ばわっていますから。あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しみに富み、あなたを呼び求めるすべての者に恵み高であられます。続いてローマ人への手紙6章の1節から11節です。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。